77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年9月16日敬老の日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さんこんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
敬老の日ということで。
そうですよ。
何歳から敬老の日、敬老の日。
私もそれを聞きたかったんですよ今日。
何歳から、
何歳、何歳だろう。
あれさ、うん、シルバー人材センターって知ってる？
はいはいはい、知ってます。
シルバー人材センターは60歳から登録できるんですよね、
うん、そうなんだ。ということはシルバーって60歳からってことだ。
シルバー人材センターで働くこともできます
できます
できます。
そうか、
ねえ
ねえ。
でもそんな感覚は全然なく、
全く自覚ありませんでしたね。
自覚ありませんでしたって何かあったと思う。
いや、孫からね、あの おばあちゃん、
おばあちゃん、
いつもありがとうっていうのもらって自覚ないよみたいな、誰のことをみたいな。
そうやね、運動会とか行けばさ、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんの席ってあるもんね。
ありますよね、うん、ちゃんと椅子が、
うん、俺はそこには座らんって
本当に
まあね、座るけどね
まあね、健康で
本当よ、
100歳までですから ね
今
ま
だ
ま
だそうやもんね。
そうです、頑張りましょう。
はい、まあ、そういうわけで記念すべき277人目のゲスト様は、おいしすぎたにでおなじみの杉谷本舗代表取締役杉谷達成様、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ありがとうございます。こんな形で放送されてるとはなんかすごい勉強になります。
なんと生なんですよ。
そうです、僕あの正直来るまで直前まで収録だと思ってたら、ね、生じゃないですかって言われて、生じゃんって言ったってすごく緊張がすごく上がってます。
そうですか。
でもね、生の方が楽ですよ。
あ、そうかも。
あ、そうですか。
取り返しつきませんもん、
うんう
ん、
そうですね、
う
ん、
そう、
人生と一緒ですよね。
人生と一緒です。勝負ですから。
そうですね、
うん、だからまあほら、失敗したら失敗したでさ、でっけ、どっちかといえばね、むしろ失敗してほしい、うん、我々とすれば。
ありがとうございます。
あの淡々とやられると立場がないですもんね。
そうですよね。
うん、本当よ。だからこう閉じったり、うん、あーとか言ってほしいです、
うん、あ、そういうのもやっていきたいと思います。
ぜひそういうのをわざとでいいので織り交ぜながらお願いしたいと思います、ね、
そうですね、あえてっていうやつですね。
あえてお願いします。
まあ、あの代表取締役としての正式な就任ってのどれくらいになるんですか。
はい、2023年の4月の
去年だ。
そう、去年ですね。なんで去年で1年半、はい、今、はい、代表としまして
正式に就任ということで、はい、
で、まあ、杉谷本舗に入社したのは2021年。
2021年、コロナ禍真っ最中。
そうですね、真っ只中。
真っ只中 で、ね、
はい、そこの7月に入社をしました。
もともとはその杉谷家一族、
はい、一族といえば一族なんですが、
まあ、現会長 の、
はい、の、姉の姉が3人いるんですけど、その中の2番目の姉の子供で、まあ、あの嫁いでましたんで、名字、
はいはいはい、
名字はもともと出雲大社の出雲。
出雲ってすごいですよね。
ね、
出雲さん素敵ですね。
だから僕ですね、そう、出雲達成って達成って達成なんで、
ですよね。
この名前かっこいいなって自分で思ったんですね。
かっこいい。
自分で思ったんですよ。
すごいね。
で、2年生ぐらいで思ってですね。はい、だから名前変えるの嫌だなってちょっと思ってたんですけど、正直。まあ、でも杉谷はね、やっぱ杉谷でやるべきだなってことで。
あ、まあその社長継承する準備として、ね、お名前の出雲さんから杉谷さんに変えるというそこまでの気概を持ってっていうところですよね。
そうですね。ただ初めからそういうふうにすんなり思ってたわけでも、
そりゃそうやし、うん、そりゃそうやね。もともと子どもの頃ってどこでお過ごしになってるんですか。
そうですね、あの生まれたのは長崎市内で、はい、そこから、2歳ぐらいまで過ごしまして、うん、で父親が教師を、あの私学の、うん、私立の教師ですね、はいはい、やってたんですけれども、佐賀県長崎のあの高校中高から、佐賀の中高の学校に、まあ、転職をしました。
はいはい、
だから2歳の途中から、高校生まで、大学行くまでですね、佐賀県の佐賀市内で。
じゃあほぼ佐賀県民。
そうですね、
そい銀太、そい銀太って言います。
そい銀太です。これがですね、ただ両親が長崎の人、諫早の人、うん、で佐賀に住んでるんで、佐賀のことあんま知らないんですよね。
お父ちゃんは、お父ちゃんはどこの人なんですか。は
い、長崎市の西山とかですね。
はい、まあ、珍しいお名前ですよね。
そうですね、うん、ただ長崎市内にも、なんだ、山田電機とかあるあたりに出雲町っていうのがあるらしくて、
この出雲か
ありますね、
うん、とか、まあ、あとはもともとの出は平戸の方だっていうのは聞いてますけど、
うん、
まあ、だから出雲大社の出雲とはもしかしたら違うのかもしれない。
うん、本当全然わかんないですね。で、まあ、聞いたのは、あの創始改名があった時に なんかみんなで出雲名乗ろうかっていう風になって、その集落平野ですね、一体出雲って名乗った人がいるんじゃないかと、まあ、そうすると僕一回あの墓行った時に出雲のお墓が何個もあったんですよ、ね、そしたらうちの墓じゃないよって言われて、
それ平戸の話、
そうですね、平戸の方で、ちょっとなぜかっていうのはよく分かってないんですけど、
いや名乗っていいのかっていう名字やもんね。
そうですよね、創始改名とはいえですねまあなんか名乗るきっかけはあったんでしょうね。だからまあね、島流しで流れてきたのかとか言いながら、まあでも出雲の方から来た人がいたんじゃないかなとか、なんかそういう話はね、あの、うん、うっすら聞いたことありますが、
でもおそらく平戸ってもうどっちかというともう九州の入り口的な存在やったはずやもん。
そうですね、
そうですね、うん、その頃ね、昔はね、
だからまあ出雲家が流れてきた可能性はあるよね、
う
ん
う
ん、
その可能性も、うんありますが、
うん、松江ってことでいいですかね。
今日はそういう感じ
で、じゃあ佐賀でお過ごしになって、はい、どんな辰成君だったんですか。
そうですね、まあ、よく聞きますのはあのまあいたずらをしていたと。うまああのまあ、その諫早、杉谷のがですね、僕にとっては祖父母の家であり叔父の家でありという形なんですけど、はいはい、夏休みとか冬休み遊びに来ると、うん
はい、
でその度にですねあの、まあ、リモコンをどっかに隠したりあ穴があって入れちゃいけないものを入れてしまったりあのボタンがあればとりあえず取ったりとかですね、ありとあらゆるあのいたずらは僕がやっていたそうで、うんまあ、あのある日あの、まあ、亡くなった祖父がですね、僕はまだ本当4歳とか3歳ぐらいかな、うん、あの時に電話かかってきて、うん、はいつ乗り越えつって僕の母ですね、辰成にリモコンどこにやったか聞かんかって言われて僕まだ3歳とか 2歳ちょっと3歳ぐらいのあんまり喋れないですね、あのふんって言う話をして、母も全部私の子じゃなかったよっていう話をして、まあまあ、でも大体僕が原因だったと、まあ、そういう子でした。
大体その最初にこいつじゃないかって言われるこいつですね
そうですね、あの分かりやすく、まあ、悪事をして普通にバレるっていうですね。
でも、まあ、まあ今の会長、はい、杉谷会長にお姉ちゃんが3人いて、
そうですね、
まあ、それぞれ嫁がれて、はい、子供さんもいて、
そうですね、
でなんかボンクレとかわーって集まってくるわけでしょ。
あ、そうですね、もう本当大人数になりますね。
おじいちゃんおばあちゃん家ってこう諫早のおおむねどの辺にあったんですか。
永田ですね。
永田というと、
あの
駅裏か。
あ、そうですね、あの、
あの辺り
鎮西
大学、
大学、はい、あの高校の辺り
から本家が、
そうですね、あった、あの何年前だろうな、もう50年ぐらい、50年ぐらい前に建てたのかな、ちょっと分かんない、40年か50年ぐらい前に建てたとこだったと思いますけども、
は
い、
まあ枝の初期ですよね。
そうですね、ですよね、あの辺り開発されてたんですもんね。
ねえ、へえ、それは賑やかだったでしょうね。
そうですね、もうだからあのどっかあの食事行くってなったらもうそれで20名みたいな感じになっちゃうん で、
うで、ね、
なんか民族大移動みたいな感じで、
あ、食事会とか、例えばどういうとこ行くんですか、20人やったら。
まあ魚荘さんとか、
魚荘
パレスさんとか、
魚荘の2階に、
ね、はい、そうですね、なんで僕はもう大体諫早に行けばいいものを食べさせてもらえるってです、ね、まあ祖父がもう美味しいもの好きだったので、なんかあの離乳食食べ始めたかってうちの母に聞いて、僕が小さい時にですね、うん、
はい、
食べ始めたって聞いたら、よかったっつって言って刺身をね買ってきて刺身を
離乳食に
食べさ
せ、お刺身を新鮮なお魚を、
いいかどうかは別ですよ、今の岩だとあれかもしれないですけど、うん、まあ、なんかそれぐらいこう食べさせようっていうような、まあまあ、祖父であり、まあ、祖母もそうだったんで、
おばあちゃんがね先週、あ、今週か、
いや先週、
先週お亡くなり
に、そうですね、
でいつもさ会長と2人でさ、
いやもう本当そう
なんです、あのビファーレン見に来てさ、はいはいはい、倫理法人会も2人で今日らしたよ、
はい、
あのねえ、
まあ、僕はですね本当ここ3年ちょっともね、あの杉谷本舗に入ってからしか諫早知らないですけど、やっぱり皆さんにお聞きするとずっとやっぱりうちの会長と、あの、まあ、常務、まあ、祖母が一緒だったっていうのを 聞いてまして、
いつも一緒でした ね
仲良かったですね。
そうそう、である時期からね、うん、コラサゴとなったさね、
はいはい、
でね、まあまあ、まあ年齢でもありましたからね、うんうん、まあいろいろご事情があるんだろうなと思いながらね、
そうですね、ちょっと施設に入ろう、ね、ということになって、はい、まあでも施設も結局1年ちょっとの感じで、う
ん、おいくつだったんですか？
92歳
ですね。92ね、はい、なんか思うとこあるな、うちもさ、なんかこう重なる、時期的にね、
ですね、もうなんか今日もまあ、その当然その亡くなった時に今日の予定も当然分かってたんですけど、はい、まあまあ、葬儀は終わってるから大丈夫かと思って、うん、まあ、基本的に常務、まあ、僕の祖母は、まあ、仕事がもう第一の人間だったんで、うん、まあ、仕事とか普通のことを普通にやるのが大事だよなと思ったんで、うん、もうそのまま当然と思ってこも来たんですけど、ただまさか敬老の日とはですね、
本当ね、ちょっと本当ね、敬老の日ね、
まあ、さっき のアナウンスを聞きながら、ね、敬老の日だよなと思って
ですね、本
当ですね、
いや、お通夜に金曜日かお通夜にちょっとお邪魔したら受付にね大番頭の川崎さんがおらして、社長どうやろうかってラジオへ OK とさって言ったら、いや杉谷家は仕事優先ですから多分大丈夫だと思います。
さすがさすが大番頭、
大番頭すごいなと思う。
いや、もうその通りですね、
なるほどなるほど。まあそういうわけで、まあ、このもともとはその大学東京でしょ。
はい、そうですね。
そしてサラリーマン
も東京の会社に2社、
はいはい、2社、はい、東京で転職されたんですか。
そうですね、東京で転職で。
最初は何系だったんですか。
最初はですね、SMS という会社で、
SMS、
はい、株式会社 SMS という会社で介護医療の IT 関連の会社で、
はい、
まあ、そのコミュニティサイトとか介護施設で使うソフトウェアを開発したりとか、はい、あと、まあ、人材の紹介とかの求人とか、まあ、40個ぐらいサービスやってる会社で、まあ、僕が入った時7期目6期目ぐらいの会社だったんですけど、もうどんどん伸びてるという形で今もずっと伸び続けてる会社だったんですね。
うん、はい、そしてその転職されるきっかけっていうのは、最初の転職、
最初の転職はですね、本当に初め僕1社目の会社で全然できなくてですね、はあ、もう壁にぶち当たりまくってへこみまくって、本当に鬱になりかけて、うん、まあ、その中で、まあ、まあ祖母の存在とかありながらですね、祖母が仕事ずっと頑張ってるのに僕はここでダメじゃダメだって思って、うん、頑張ってる中で乗り越えてっていう形で、まあまあ、よくあるし、まあ、新入社員の悩みだとは思うんですけど、そこを乗り越えていった時に、うん、そこの会社って2年半でみんな辞める会社だったんですね。で7年ぐらい勤めた時に、うん、もうほとんどいない状態になってですね、僕より前にその時に仕事自体はありがたいことに、そこそこできるやんっていう状況とか、うん、成果も出たんですけど、これ慣れでやってんじゃないかなって思ったんですね。慣れと成長違うもんねと思った時に、もう一社ぐらいなんか仕事してみたいなというところで探してた時に、全然そのカルチャーが違う会社だったのがフリーっていうクラウド会計ソフトの会社だったんです。
今グイグイ来てますからね。
そうですね、そこもちょうどグイグイまた本当もう仕掛けてた時に入社しましたけど、まあそこはもうグーグル出身 の社長経営陣で、まあちょっとそのなんていうんですかね、 SMS はどちらかというと戦略とか、あとちゃんとオペレーション頑張るとか、そういうのが強いなんかあったんですけど、フリーはどちらかというとその社員みんなの可能性をみんなで出し合おうよということを、難しいんだけどなんとか頑張るみたいな会社だったんで、ああそんな仕事会社もあるんだと思って、ご縁あってですね、ちょっと1年で辞めるかもしれませんっていうのを言っても OK だったんで、それで入社させていただいたと。
まあ都会の会社ってその辺ドライなんやろね。
そうですね、初めから僕もやっぱり面接受ける前にそれをメールとかでお伝えするようにして、その上で面接していただけるところだけですね、で、まあ、結果的にドハマりしちゃいました。4年半いたんですけど。
面白かったですか。
面白かったです、
ね、まあ、発展途上ですよね、フリーも、ね、出た頃でしょ、フリーが
出てちょっと知ってる人は知ってるってなり始めたぐらいですかね。でまあまあ、やればですねやっぱり責任が出てきまして、うん、まあ、自分が採用した、採用面接ですごく影響を与えてしまった人とか、はい、まあ、取り掛かりのプロジェクトとかいろいろある中で、はいはいはい、あ、ここをちょっと区切りをつけてから行きたいなっていう、なんか、まあ、まあ言ったらもうキリないんですけど、今思えばですね、うん、まあ、自分なりにそう思っていたところで、うん、まあ、4年半っていうところで区切ってたという感じですね。
うん、でもフリーもフリーで面白かったんでしょうけど、はい、今度フリーから今度は杉谷本舗に入る、うん、このきっかけっていうのはどういうこと？
まあ、きっかけっていうのはもうかなり昔という話になるんですけど、元を正せば、まあ、杉谷本舗を僕は継いでくれということは誰にも言われたことがなくてですね、うんうん、まあ、大体あの直系でつないできていた会社なので、まあ、当然おじが継いでいたらおじの子供が継ぐという前提でいて、で、まあ、子供のことなんでなかなかやっぱり触れることでもなかったんで、うん、触れずにずっといたんですけど、ただやっぱり授かり物っていうのはそういうものなので、うん、いないなっていうところで考えた時に、中学生ぐらいの時に、まあ、僕が継ぐ可能性はあるなってっていうのだけ思ったんですね。でこれがなんか不思議なもので、継ぎたいというそういうわけでもないし、なんか継がなきゃいけないのかとかっていう、なんかそういうこうマイナスでもなく本当にフラットだったんですね。でそこから誰にも言われずに、まあ、進路を高校受験して大学受験してる時に、まあ、頭の片隅には一応あってですね。で、まあ、大学の時もまあ、その中でそのどういうことした方がいいかなとかって考えたりとかして、まあ大学生ならではのチャレンジとかですね、なんかあの遊戯内体育館でイベントをなんか自分たち
でやってみたりね、
でまあなんかそういう何かことを起こすということはやってみた方がいいかなとか、まあ、あとさっき言った2つの会社もあの業界も全然違いますけれども、やっぱり考えることと行動することが一致するとか、まあビジョンとか理念とかと行動がすると、なんか人間と同じようなことが会社も大事なんだっていうところとか思ってる中で、うん、でそれで、まあ社会人2年目ぐらいの時に、うん、あの、おじにどうするんだと、うん、誰が継ぐとかなんだっていう話をした時に、うん、あのまあいろいろ話し合ってる中で、まあ、僕が継ぐという話に内々でなりまして、で3年後ぐらいに、まあ、一族というかで旅行した時に、うん、みんなの前でそれを公言するということを、まあ、おじと話をして、話したのがなんか本当のなんか一番初めの公言した。
それってまだ東京にいる頃、
まあ、全然東京にいる頃、
今その1個目の会社の頃をやろう、
うん、1個目の会社の3年目か4年目ぐらいですね。
ああ壁に当たっとる時ね。
そうですね、壁少し抜け始めぐらい。
あ、抜け始めのところ ね、 ですね。じゃあその頃からなんとなくレールはあったわけで。
でそうですね、まあレールはなかったんですけど、うん、自分から作りに行ったように近いというか、あまあ、僕の方でも作ってたところ、まあ、おじの方でもなんか似た逆側から作ってたみたいなところで繋がったみたいな、
思いは一致してたんです
っていうのはあるのかなっていう、なんともなんか特に何もその辺こう隔たりもなく、なぜかスムーズにというところで、
あの卒宅同時やね。
何ですか？
要するにほらひよこがさ、
はい、
殻の中からさ、
はい、
出るために、
はい、
内側からつつくのと、はいはい、母鳥が
外側から、は
い、これを同時
痛そうですね、
同時になんか殻をせーので割れていくっていうこと本で読んださ、
昨日
それやな。
なるほど。
どうですか？卒宅同時かな。
卒宅同時、
うん、なんかそんな
んだね。
でもさ、あの今ふと疑問に思うのは、はい、その1個目のさ壁に当たって抜け始めた頃、うん、なんとなくそういう話になったにもかかわらず、はい、フリーに行くじゃん、
うんうん、
それって何なんですか？ね、そこで杉谷でもよかったんじゃないの、うん、って
それは一回ありました。で、行ったんですね。その SMS をやめたタイミング、もともと杉谷本舗に、うん、 来ようかっていう話、来てねっていう話をおじと話してた時期っていうのがありまして、うん、それのが2つあったんですね。なんか、うん、まあ、法医学っていうか、うん、あの、器学か、うん、で、あの、祖母がやってまして、でそれで、まあ、2つ候補があったんですよ。でそれの早い時期っていうのは、SMS を1社目辞めた時にからあと1年半後ぐらいだったんですね。
あ、いいタイミングだね、うん、
だから僕1年で、
はいはい、だから2社目ってね、そういうことか、それ疑問だった。1年でね、辞めるかもって言われたっていうのはそれだった。
そうです。でも僕はなんでそこまで転職できなかったかっていうと、うん、まあ、なんか慣れなのかどうかって悩んでたところと、うん、あと1社目の引き継ぎとかがですね、うん、僕まあ無駄に 6ヶ月とかかけてやったのがあったりとかしてですね、あの、まあ、それでちょっとそれもなったんですけども、
なんかモヤモヤの霧が晴れたところで前半が終わるんですけど、また後半はね、あの、具体的に杉谷本舗さんのお菓子の宣伝とかお話をお伺いしたいと思いますんで、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。世界の中で、そう、Yes, it's hard to change。 きっと変わらないその笑顔は、 Yes, it's hard to change。 きっと変わらないその涙も、 僕らは強い、僕らは脆い、それは優しさ、それは偽り、新しい時代の中で、
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年9月16日敬老の日の月曜日、本日はおいしすぎたにでおなじみの杉谷本舗代表取締役杉谷達成様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
さあ、杉谷本舗さんといえばですね、我々のこう NPO のね、
はい、
子育て支援活動でも毎回あのカステラを大量にいただいてましてですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうあの本当にやっぱりこの活動って自分たちでやろうと思ったらできないところなんで、うん、やっぱそういう場所を作っていただけてるっていうのは本当にありがたいなと思って、
まあ、そう言っていただけると大変ありがたいです。はい、ね、まあね、杉谷さんとかフジパンさんとか、ね、まあ、南光愛林会さんとかおそうめん大量にいただいたりとかですね、うん、いつも ありがたい。
本当にね、たくさん持ってきていただいてね。
本当よ。
うん、
まあそんなわけで今日もですね、杉谷本舗のお菓子、お菓子、お菓子、お菓子、たくさんいただいてまして、キちゃんどれが一番興味ある
け？もうこれでしょう。
あ、どれ？
レモンソで、レモングラス、
ね、レモングラスカステラですね。
レモングラスカステラ、
これどういう状況なんですか？状況、
これですね、
おしゃれです。
開けたらこう草が生えてくる
ところ。あ、そうですね、あのそういう仕様かどうかちょっと僕知らないんですけどもあのこれあのレモングラス、五島のですね、はい、もうオーガニックレモングラスを使ったカステラなんですけども、これきっかけはですね、うちの営業のものがですね、知り合った、レモングラスをその作ってらっしゃる農家さんと知り合って、その方が、まあ、70歳ぐらい の、 入江社長っていうあのグリンキー後藤さんっていうところなんですけれども、もうすごくそのストーリーに引き込まれまして、もともと後藤牛を作ってらっしゃって、
なるほど、
でお金がなかったから全部自分で飼料、その餌をですね作って、それ無農薬だと、無農薬のものを食べた牛は無農薬の体ですよね、でそこで出た糞尿も無農薬なんですよ、それをレモングラスに使ったと。そしたらあの香りも色も他にない類のみないものができたっていうところで、いろいろなですね、大手メーカーさんも本当に視察に来られていろいろなもの作られてるみたいなんですけども、その中で五島にカステラがないんだと。
五島にカステラがない。
まあ、なるほど。
五島自体はカステラ文化って言われるとそうでもない部分もあるらしくてですね、やっぱりあのカンコロ餅とかですね、
カンコロ餅ね、
有名どころで文明堂さんとかが少しやられて出てるみたいなんですけども、他のやっぱり長崎 の、 あのメーカーさんも店舗なかったりとかして、そのただ五島で観光で来られる方ってやっぱりその長崎の一部としても捉えられてるんで、カステラを出したいよねと。でもただ普通のカステラを出すっていうのはちょっと五島のカステラじゃないよねっていう中で、五島のレモングラスを使うっていう。でこれぜひですね、召し上がっていただくと、香りがすごく、
香りがね、開けた時にやっぱ香りしました。
そうですね、
よくあのお茶とかにしません？レモングラス。
あ、そうです、
そうです、煮えたりね、爽やかな感じが、そうですね、すごいいい香り。
グリーンキー後藤さんの方でもそのレモングラス茶ティーっていうのがあってですね、それとあのデザインをされてる、あの後藤 の、 あのデザイナーの方にデザインをしていただきまして、
このパッケージもおしゃれです ね、
おしゃれね、とってもおしゃれ、ぜひ興味を持っていただいて、
サイズ感もバッチリ、
これ
お土産に持っていくにバッチリ、
後藤 の、 あのこれぐらいで5000個テスト販売して、よかったら正式販売しようっていうのがしっかり売れまして、でその間にあの東京の三越の方で、そういうバイヤーの方がいらっしゃるんですけど、見つけていただいて出して、そこでも好評でということで、もう満を持してあのさらに商品を良くしてですね、和三盆を使って、もうちょっとオーガニックとかに寄せるようにして、上質なものにして、もう一回正式リリースしたと。
なるほど、
あとはこの定番の、
ね、
この、
そうですね、
黒おこし、ね、
白おこし、
もう なんか本当に定番ですね、
これ僕ね、ようねお客さんのとこ持っていくん
だ。 ありがとうございます、いつも本当に
来ていただきまして、
ちょっと1000円とかね、2000円のパックがあるので、なんかサイズ感も良くて、
ちょうどいいですよね、
そして軽いので
そう、それはよく言われます
ね、重さね、そうそうそう、大事かもしれない、
そうそう、
重さ。
あとはこれは何なんですか、どら焼き。
これはですね、
そのぎ茶かんころ、
そうなんです、ちょっと可愛いパッケージでしょ、ちょっとテイストが違うですね、
可愛い。
これあの下の方に書いてあるんですけども、諫早農業高校と弊社の方でコラボした商品なんですね、
諫早農業高校、
はい、もともとあのみかんちゃんってあのみかんおこしっていう地あるんですけれども、それも6年ぐらい前、6、7年前に諫早農業高校とコラボして作って、長崎手土産大賞を取ってるんですけども、ずっとですね、その間もずっと毎年諫早農業高校の食品科学部っていうところから提案を受けて、それを商品化するかどうかっていうの毎回ガチンコ の、はいはい、あのやってもうガチンコなんですよ。
やって楽しい、ね、面白そうです。
いや楽しいんですよ、多分、もうキラキラした目 でもうすんごい本当にみんな、試行錯誤したものをちゃんと資料にまとめて、もうプレゼンも上手なんですよ。
それ諫早農業高校にそういうこの商品開発のあの部署っていうの、なんか あるんですか、
部活動が。
部活があるんですか。
そうですね、でもう何十人って、あの20人以上いらっしゃるんじゃないですかね。
なんていう部活のあるんですか。
食品科学部と聞いてます。
食品科学部、
ですね。もう本当あの
すごい、
すごくあの皆さんの本当熱心度合いがすごいんで、どうにかしてあの商品化したいというのを思いながら、ただ当然商品化した後はあの僕たちの商品なんで売らなきゃいけないですよね。でそこはやっぱりあの学生さんはですね、それ知らないので、まあ、仕方ないんですけども、でもそういったのもお伝えしながら一緒にどうしていくかっていうところで、まあ、今回リリースして、あのこれ本当に好評で、あのマックスバリューさんもお取り扱いしたいと言っていただいたりですとか、ですね、あのセブンイレブンのあのサービスエリアのですね、コパイマ村のサービスエリアとかにも置いていただいたりですとか、
大きいですよね。
そうですね、うちの
大きい、
大きい、
こちらうちの会長のこだわりで、あの
大きいよ、
はい、あの満足感が、
なるほど、いやこれはいいですよ。
ちなみに会長はどら焼き好きなんですか。
好きですよ、
バクバク食べる感じ。
そうですね、もうあのもともとはもう相当、もう相当お菓子を食べて、その後にお腹いっぱいだろうっていうところで、あのお昼ご飯とか晩ご飯とかはもうしっかり別で食べるっていう。
ありがとうございます。
甘いものは別。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカーンブリア宮殿ポークですね。あの先ほどのね、諫早農業高校の生徒とのこう共同開発って、あの僕あの先日ですね、東京まで行きまして、愛媛いろんな高校生と会ってきて、愛媛の高校生ともありましたけど、はい、会社作ってるんですよね、高校生が。
すごい。
それでやっぱりあの中学校も会社作ってて、中学校がですよ、株式会社中学校っていうのを作ってて、でいろんなそういうものを販売して、はい、それをお金にして、それを図書券に変えて、でいわゆる子供たちに分配してっていうことやってるみたいなので、諫早農家もそういうことにも挑戦しても面白いのかなってちょっと思った次第でございます。
うん、それをね、する種はもうすでに備わってるっていう感じですよね。
売らんといかんって社長おっしゃったじゃないですか、そういうところまでちょっと踏み込んだら、ね、面白いかもですけどねと思ったの。
そうですね、
まあ、そういうわけで、まあ、カンブリア宮殿っぽくいきますとですね、まあ、社長の今の自分を継続できてる理由、思い、やりがい、そういったところはどのようにお考えでございますか。
そうですね、あの、まあ、言葉にすると、まあ、よりどころっていうのが僕の中で、
よりどころ、
はい、で、まあ、なんでこんなにこう別に継ぐ必要もなかったというかですね、あの誰にも言われてないのにっていうのは、もう自分の中で拠り所だったからというのが、お店自体とか商品、もうなんかとりあえず商品をですね、あの褒めていただくとすごく単純に嬉しいという部分もあったりとか、何かあった時にこのお菓子を持っていけばいいとか、まあ、あとはやっぱりあの本当にあの亡くなった祖母ですの存在が大きくてですね、まあ、僕は本当あの仕事の中で迷うこととか、あの本当にやっぱなんだろうな、ちょっと辛いとずるしちゃおうかなとか、なんか思ったりとかする弱さとかあった時とかですね、あのやっぱり常務の姿、まあ、僕の祖母の姿、あとその、まあ、会長の王子の姿はやっぱり思い浮かばれるところがあって、まあ、僕の両親もそうなんですけども、まあ、僕たまたまそういうやっぱ、ね、恵まれた環境にいたんだなって今思うんですけども、やっぱその中でもやっぱり祖母のですね、存在大きかったんですね。でそれは言葉にすると単純に祖母っていうだけじゃなくて、そういう風な人たちがいて杉谷本舗を作ってるんだっていうのがあって、だから杉谷本舗皆さんでみんなで拠り所にしてるわけですよね。 でそれを親族だけかって言ったら、うん、従業員もそうだし、うん、地域の方でもやっぱそういうのをやっぱお聞きして、うん、まあ、この前この面接1年ちょっと前ぐらいですね、面接で京都から受けられた方がいて、うん、間違いかなと思って聞いたら、うん、おばあ様がもともと諫早にいらっしゃった方で、うん、おばあ様が亡くなられて、うん、あの形見を渡され、お母さんから諫早からですね、あの宅急便で届いた時に、うん、うちのカステラとかお菓子が入ってたそうなんです。それなんでかって言ったら、おばあ様が好きで、うん、その方とよく一緒に買い物に来られてたそうなんですね。でその時にわーって地元に対しての思いが強くなられて、まあ、諫早で仕事したいということで、そのもう流れでも検索したらちょうどうちが求人出してたということで来ちゃいましたって言って面接まで来られまして、
面白いね。
ちょっといろいろご家庭の事情もあって、あの入職には至らなかったんですけど、まあ、そんなこと言っていただけるなんてありがたいよねっていうところがあって、それをやっぱり僕の中にもあったので、まあ、要はなくしたくない、うん、もっと良くしたいっていうのが思いですね、
よりどころ ね、はい、ね、それで随分壁に当たった時に壁を抜ける時もよりどころになったんでしょう ね、
うん、多分ね、そうですね、なんか鍵になるとかではなくてですね、うん、まあ、結局逃げても意味がないというか、うん、まあ、やり続けるということとかですね、あとはやっぱり、うん、あの祖母がずっと言ってるのはやっぱ感謝っていう言葉とかですね、あのやっぱそういったところがありまして、うん、まあ、そういうところがまあ僕をやっぱりつなぎ止めていたくれたというところがあって、まあ、ちょっと本当タイミングがまだですね、あのあんまり心が整理してないところもあるんですけど、
ね、うん、そりゃそうよね、
そうですよね、
まあ、でも本当に、まあ、お店イコールうちの、うん、まあ、祖母という存在でもあったかなと思ってます、う
ん
う
ん、本当よね。まあ、そんな辰成社長ですけど、さあこれからどうしたいですか、この杉谷本舗、またはその辰成社長は何をやりたいんですか。
そうですね、あの言葉にするとその拠り所だから来たということであれば、拠り所をもっと強く大きくしたいっていうのがあります。で、あのやりたいことは実は結構いろいろあるはあるんですけど、なんか身近なところからいくと、やっぱりおこしとかって地域文化になってるんだなと思った時に、諫早の方で諫早の売りって何って言ったら、メガネ橋うなぎおこしみたいな言い方を今されていて、
今第三順位なんです、
第三順位だと僕は聞いてるんです、残念ながら前はもっと上だったって聞いてですね、やっぱこれをなんかそれはダメというより、やっぱもっと諫早のものっていうのを押せる状態になるっていうことをすべきなんだろうなと。だったらそのもっとおこしだったりとか杉谷本舗とかがもっと来たいなって思ってもらえるお店にしていく、だそれは今までのものも守りつつも、やっぱり新しいおこしの食べ方とか、うん、まあ、どういったカフェ的なものを作って、うん、それこそ本当に日常の中の拠り所に変えていただくとか、うん、まあ、ちょっとつらい時疲れた時に一息つこうかとか、うん、なんかあの、まあ、スターバックスとかもそうなのかもしれないですけど、ちょっとそれとはまたまあね、うん、違うような拠り所ってうちだからこそのものができるんじゃないかと、うん、まあ、それを作っていくと結果的に、まあ、地元の方がということもあれば、地元じゃない方でも、あ、そういうところ考え方いいよねって、なんか、まあ、要はなんかお店とかっていうのは杉谷さんみたいな感じでもっと言っていただけるような存在になると、結果的に皆さんのお役立ちにも結果なっていないとそれはできないことなので、まあ、そういう存在を目指していきたいなというふうに思ってます。
まあ、カフェとかそういうそのスタバみたいなところとか、うん、でいうと今の立花のお店なんかは
そうですね、
あの立花湾を見下ろす絶景のゾーンにあって、あの辺って結構ドライブ多いし、バイカーも多いし、もう絶好の場所をお持ちだと思いますので
、ありがとうございます。あの本当にですね、あのありがたいことに、まあ、あの今ね、あの先ほど言った祖母だったりうちのね歴代の従業員のみんなも頑張ってできた資産があるんですけど、うん、まだ活用しきれてなくてですね、うん、まあ、ちょっとそういったものも夢を持ちながら、まあ、どう実現していくのかと、まあ、お金の問題、人の問題、まあ、当然いろいろあるんですけど、うん、まあ、あのまず夢を持ってですね、しっかりその掲げて動きたいなというふうに思ってます、うん、
ね、絶景ですよあそこ。
そうですね、僕もやっぱりもともと小さい時からちょこちょこ来てる場所ではあるんですけど、うん、この年になってみたらこれはすごいなって、朝ですね、うん、その行くとわーって晴れた時になんかですね、うん、 ね、海の情景とその山のあの、まあ、山脈のですね、うん、情景と、まあ、雲がかかって軽くかかってみたいな、なんかすごく綺麗だなと思いますね。
ですよね。だからあの海が好きで僕しょっちゅうバイク走らすんですよ。
ああ、お好きですよね。
で朝市がですね、朝市で行くんですけど逆光になるんですよね。朝日が差してくるのでね。
そっか。
だからまあそれはそれで、まあ写真的には難しいけど、
うん、
もう人の目で見るには最高ですよね。
うん、そうですね。いや本当そうだと思います。なんかあれをこう見た時に決意、朝も今日も頑張ろうってやっぱ気持ちになりますし、ねまあ、逆にですね台風の時とかすごいことになるんですけど
あの台風の時おいでくださいみたいなのやったらどうですかね。
逆にですねちょっとあのそれぞれ安全確保して
台風を見ようみたいなツアー
本当ですね。
さあチャイムが鳴りまして残り3分でございますが、生放送ラジオいかがでしたか。
いやー緊張もしましたけど、あっという間すぎてちょっとも う頭がもうパンパンですね。
これやみつきになるんですよね、このラジオってね。一回出るとね、
確かにちょっとなんか少しハイな感じがなってるかもしれないですね。もう皆さんすごいですね。
ちなみにこのお土産群の中でですね、
はいはい、
この、うん、なんていうの、
ね、
この
ピンクのさ、
ちっちゃなおまんじゅうみたい、これはカルカンみたいな、
常用まんじゅう、
常用まんじゅう、これはどのような使い勝手でございますか。
これはですね、あの上用って言って、まあ、上の用、うん、用という、まあ、要はその、まあ、まんじゅうの上の位というところで、うん、その敬老の日とかそういったお祝いの時に、はいはいはい、あの使われるもので、
ぴったりのお土産
です。で生地がですねその長芋を使ってそのもっちりしたような形でありまして、これも本当このもううちこの時期しか作ってないの で、
そうなんですか。
もう今在庫あるだけで多分最後になると思います。で実は隠れファンというか知ってる方もすごくファンの方はいらっしゃって、は
い
は
い、今しかないからね、
まあ、従業員の中でも、うん、これ余ったら買いたいですみたいな。
あ
すごいシンプルやもんね。
そうですね、
シンプルです。
全然飾ってない。
そうですね、
いいですね。
こういうのがやばいんやろねきっとね、うん、
今日ぴったりの敬老の日の
マスク。金ちゃんよかったね。
よかったですね本当に。
皆さんに向けてですね。
さあ楽しいお話続いてますが、まあ、次週のご案内でございます、はい、9月23日またお休みなんですね。
そうですね、連休
今度は秋分の日、
はい
ねの振り替え休日、秋分の日の振り替え休 日、記念すべき278人目のゲスト様は、
はい、
諫早音楽院ビオラで全国回られてる方、ビオラって見た目バイオリンみたいなやつ、
はいはい、
でなんか超有名な方たちって、いいのかなみたいな感じなんですけど、ね、 すごいフランクな方でですね、うん、楽しみしておりまして、ビオラ奏者長島拓夫様にですねお越しいただく予定になっておりまして、はい、いろんなライブ活動すごいことになってましてですね、うん、
まあ、
そういったご案内も、うん、何ビオラ聞ける
の、ビオラ持ってこれるのかな、いや
来られるのかな、持ってこられると思います。あれよ、バイオリンみたいな、
はいはい、
分かる、何をイメージした今、
違う 来週は聞けるのかなと思って、
あ多分、
ね
うん、
楽しみですね、
多分大丈夫
と思いますよ、はい
ね、さあということでそろそろ結びのご挨拶のお時間でございますが、心の準備はよございますか。
はい、
決め言葉がだあるんですけど大丈夫ですか。
今頭の中で反省しました、はい、
大丈夫ですね、
すごい気合が入ってます、
はいはい、ということで結びのご挨拶をしましょう。おいしすぎたに杉谷本舗杉谷達成様もご一緒に、せーの、
また来週、
おいしすぎたに、
バイバイ。すごいインパクトですよね、おいしすぎたにはね、
こう会長が考えて
ます。あ、そうなんですか、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。